はい、こんばんは。さあ、今夜も始まりました、まあまあ本気。今夜で8回目の放送です。まあまあ本気のパーソナリティの松村健一郎です。ですね、クリケットもですね、サッカーとかと同じように4年に一度ワールドカップがあるんですが、その地域予選が先月10月に栃木県の佐野市で開催されたって話はもうこのラジオで何回かすでに話してるんですけど、でその大会に日本代表として出場された木村翔吾選手がを再びこのスタジオにお招きして、今回の大会の模様をお聞きしようと思ってますので、どうぞお楽しみしてください。さて、この番組は賃貸一筋創業65年の賃貸管理会社大東建設不動産の提供で、ご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をトレックス夢の種放送局東京スタジオからお送りいたします。さて、今夜はそういうことでクリケット日本代表の木村翔吾選手に再びスタジオに来ていただきました。どうぞ一言ご挨拶。
皆さんこんばんは、クリケット日本代表の木村翔吾です。今日はよろしくお願いします。
そうなんです。翔吾選手はこの間10月2日の放送の回でも登場していただいたんですけどね、
はい、
でその際にその際の放送では木村選手がプロ野球選手からクリケット選手へ転身されたきっかけとか、クリケット日本代表になってからのお話とか、なんちゅうのをお話しいただきましたんで、まあ、その時の放送はアーカイブとして私のサイトにずっと掲載されてますので、まあ、過去の放送回まだ聞いたことないっていう人は今からでも全然構いませんので、ぜひアーカイブ私のホームページ行って前回の木村選手の出場の回の放送を聞いてもらえればなということで、その時のお話は全くもって割愛して、
はい、
ということで、
はい、
今回は、まあ、先月10月に開催されたワールドカップ地域予選のお話を伺おうかと、
はい、
まず結果からご報告お願いします。どうだったでしょう。
結果はですね、見事1位通過しました。
やりました。
ありがとうございます
日本優勝1位通過です。
はい、
素晴らしいです。そうなんですよ。ちなみに、どんな国が出てたんでしたっけ、
インドネシア、うん、韓国、うん、で日本のこの3カ国で、うん、まあ、総当たりの2試合ずつだ、計4試合ですね、うん、1カ国で4試合しての、まあ簡単に言うと、まあ、得失点差のようなものもある、まあ、一番勝てば多く勝てば優勝という形で、
それで4回試合して、
はい、
成績は
3勝1敗、
3勝1敗、
はい、
1個負けちゃったんでね、
1個最後負けちゃったんです
ね、負けちゃったけど、はい、まあ他のチームはね、はい、全然勝ててないですからね、
はい、
あ、ちなみにインドネシアと韓国はどっちが上だったんですか。
インドネシアです。
あ、インドネシア、
だから韓国1勝もできてないです。
あ、全敗
だから実は3勝1敗で並んだんですけど、まあ、特殊点差みたいなんで、レート、はいはいはい、ラネートってあるじゃないですか、うんうん、あんなんで、まあ、日本がもうほぼほぼ、うん、もう3試合目を勝った時点で勝ってた。
そうかそうか、同じ3勝1敗でもよくありがちな、ほら直接対決では勝ってたからこっち、は
い、なんかそういうのとか、
最近ほらプロ野球でもそんな
あったじゃん、ありますよね、
直接対決勝ったからこっちが有利ですみたいな、じゃなくていわゆる計算をして、
計算があるんですよね、
でもうこっちが点、はい、いっぱい取ってるぞとか、はい、そういうのがあって、まあそれだけじゃないけど、まあ、難しい計算があるんだよね、
あります、
クリケット界のね、
はい、クリケットの特有の、
それで日本がもう間違いなく1位でしたと、間違いなく
1位っていう
だよね、
はい、
そうですね、私もだから初戦と2戦目だね、
はい、
1戦目の韓国戦と2戦目のインドネシア戦を観戦に行ったんですけど、
はい、
まあ、国際大会そのものが佐野でやるのがまあ久々でね、日本代表そのものがね、はい、で日本でしかも今回はワールドカップの予選だから、
はい、
ちゃんとそのワールドカップにつながってる道の大会だから、そのワールドカップを仕切ってるっていうかね、その主催してる世界クリケット協会評議会の
ICC
の元でやってるから、まあ、大会自体がちゃんとしてるじゃない。
めっちゃちゃんとしてました、
ね、ちゃんとしてるよね、はい、まあ、ワールドカップ予選だからね、はい、だから最初にまず国歌流れたもんね。
流れましたね、
うん、 なかなかないクリケットの世界、日本のクリケットはない世界だけど、
ないですね、
まあ、ちょっとね、あの時思ったのは、
はい、
アナウンスなかったから、
あ、
そうそう、会場でいる人たちからすると突然なんか音楽かかったみたいな、ほら先に韓国 の国歌が流れたから、
はい、
で割と韓国の国歌が賛美歌みたいだったんで、
うんうん、
これ何の曲みたいな雰囲気。だからあの時本当は野球の国際試合でもサッカーだろうがそれ相撲でさえも、やっぱ国歌流れる時は、まあ、相撲の場合は対戦相手いないけど、そのああいう式典の時は五起立五脱帽でって言われるんだよね、
はい、
その放送がなかったから
なかったっすよね。
そう、あれ五起立五脱帽を言うとピリッとするんだよね。
うん、そうですよね、ちょっとこう、うん、勝手にあなんか始まったじゃなくて、やっぱり、ね、今から始まりますっていうようなアナウンスがあった方がやっぱり、うん、てかあるべきですよね。
あれは敬意を表することになるから、お互いのね、地区に対してね、だ五起立五脱、まあ、五起立、まあ、五脱帽とかね、
はい、
だプロ野球選手みんな帽子取って、
はい、
その胸にこう帽子抱えながらやるじゃない、
はい、
ああいうのちょっとやっぱりいいじゃないですか。
いいですね、
ああいうのが なんかやっぱ欲しかったなってちょっとあの時思ったけどね。
うん、これちょっと静寂というかね、
そうそうそうそう、
みんな待って、
うん、ピリッとするじゃん。でまあ始まりました、韓国戦ね。どうでした、まあ、始まって初戦の韓国戦はいかがでした。
インドネシアとはインドネシアシリーズがその前にあったので、
うん、1個前の週に、
前の週にで結構4試合したんですよね、
うんうんうん、だ
からそのなんていうんですかね、相手の手の内も分かったというか、い
ろ
い
ろ4試合って結構な数だよね。
3試合かな、
1国相手にやるんだからね、うんうん、
結構長かったです、まあ、でもそれでもやっぱやらないよりはチームとしてその発足してからの期間というのは大事じゃないですか。
確かに確かに、
だからサッカーの、ね、日本代表とかでもそのワールドカップ前に予選前にやりますじゃん、
やる
ね、それをやってなかったんで、うんうん、なんかしかもその対戦相手としてのインドネシアにやるっていうのは、うん、なんかやっぱ気持ち的にも、うん、なんかこう練習試合ではなくて、
うん、
こう本ちゃん、
うん、
ほぼ本ちゃんみたいな感じでできた中でやったから、うん、でそのまま韓国戦に入れたんで、うん、しかも韓国はそういう試合を日本ではせずに入ってるじゃないですか、うん、だから気持ち的にはもう完全に有利な形でいきましたよね、
うん、そうだよね、
はい、
やっぱりまあ実際対戦相手でなかったとしても、
はい、
事前にその新しい今回のために組んだ日本代表として、まあ、事前に試合をしとくっていう、しかも本ちゃんに限りなく近い状況にしとくっていうのは重要だよね。
これはかなり重要だったと思います、ね、あれは良かったですね、うん、やっぱその期間中にみんなで一緒にやって試合のこと話したり、良かったこと悪かったところもあるし、ね、で一緒にご飯食べたりとかあるじゃないですか、うん、やっぱそういうことでこう和していくっていうことは、うん、やっぱチームプレーだし、うん、いきなり、
ね、団体競技だからね、
団体競技だから、うん、いきなり来てはいやりますって言って、うん、はいじゃあ解散みたいなよりは、うん、やっぱり人となりもね、ある程度こう分かるというか、で若い子も多いから、
うん、特に若い子もそうだし、あの年齢の、ね、差があるジャパンだし、あと、はい、実は日本人以外もいるからね、
はい、
ね、いだから日本代表の日本代表の構成ってどんな感じだったんですか、今回の日本代表は。
まず一番多かったのがハーフ、
うん、
日本人とイギリス人、日本人とオーストラリア人、ニュージーランド人、うん、が多かったですね、
まあ、お父さんかお母さんかが日本人じゃないっていうことだね、はい、
でほぼ20歳以下なので、まあ、日本と、まあ、その海外の、
まあ、
ダブル国籍状態の子が日本代表として、うん、でその海外で活躍してる子たちなので、
日本に住んでないってこと
ですね。住んでないですね。
いわゆるクリケットカントリーに住んでて、
はい、
がっちり向こうでクリケットを教わったりプレーをしてる子たち、
はい、子たち
だよ、ね、
ですよね、うん、であとはそのもともとのスリランカ人、
うん、
インド人、うん、パキスタン人の選手、まあ、このパキスタン人は日本人とのハーフですけども、うん、まあ、日本で活躍、クリケット活躍して
ると、日本に住んでる、
住んでる、
日本に住んでるインド人だ、パキスタン人だ、スリランカ人だっていうのは、はい、日本国籍とか日本の血が入ってないけど、
はい、
日本代表に慣れてると、
慣れてますね。あとで、うん、その日本の女性と結婚してる方もいらっしゃいますから、
だからよく聞かれるんだけど、俺もあんまり正確に答えられないんだけど、その日本代表ってどうやってなれるのってあるじゃないですか。
まずその住んでる年数とかじゃないですか、在籍というか、うんうん、もう加味されてると思いますし、
なんかあれだよね、あのほらオリンピックとかサッカーはめっちゃ分かりやすく絶対国籍じゃない、
はい、
ね、日本人帰化しないと、うん、ね、だから国籍、
はい、
でワールドカップはね、あ、サッカー、あのラグビーのワールドカップはね、居住国登録で、はい、まあ、住んでれば、まあ、ただし年数とかね、 あの関係するし、あとまあそれこそ血族にあの南進島内に日本の血が入ってるとかねいうのがまああるけど、日本あクリケットの場合の日本代表ってあんまりそこはよく分かんない、もしくはこう変わってたりするよね、
年によっても変わるじゃないですか、うんうん、で今回はその、まあ、そこに門戸を開いたというか、うん、あの強い日本代表を作ると、うん、で日本でそのリーグ戦、まあ、リーグ戦ももう終わるんですけど、うん、まあ、いろんなジャパンカップとかあって、そこにほぼオールスリランカ人チーム、うん、オールインド人チーム、日本に在住する人たちのチームがあって、うん、やっぱり本国で、まあ、ちっちゃい頃から、まあ、高校ぐらいまで、うん、大学ぐらいまでとか社会人ぐらいまでやられた人たちがいるわけですよね、うん、だからやっぱりレベルが高いんですよ、うん、そういう人たちは。ただ日本に来て日本で仕事をするから、うん、まあ、週末だけクリケットをやるんで、うん、まあ、だんだんね、その当時よりは、まあ、うん、下手にはなっていってるのかもしれないですけど、うん、まあ、それでもやっぱり日本でね、うん、大学ぐらいから始めた人たちよりはかなりやっぱり
そうやね、
うまいですし、
環境が違うとこから来てるからね、はい、そうやね、
まあ、だから日本における、まあ、高校野球とか大学野球までバリバリやって、うん、なおかつ社会人野球までやった人が海外の、まあ、野球後進国で野球をやるような形ですから、うんうん、それは圧倒しますよね、うんうん、どう考えても、ね、
クリケットのある国で、はい、こっちはない国だからね、
ない国で
もうちょっと比較のしようがないぐらいだもんね、そこはね、はい、まあ確かにな、
まあ、だからその経験値とか、うん、そういうものに関してはやっぱりその、うん、あクリケットを知ってるなこの人っていうような、
うん、そうだよね、うん、
ところやっぱかなり垣間見えました、ま
あ、ちなみにあの韓国戦第一戦戦った韓国も、あれ韓国人どこにいるのっていう感じでしたけど、はい、おそらく向こうもそういうセレクションだよね、
はい、パキスタン人多かったですね、
多かったよね、
はい、
だからあの一般の佐野の方が見に来られて、どっちが日本でどっちが韓国ですかっていう、
分かんない
です、分かんない、どっちもインド、パキスタン、スリランカいっぱいいるぞみたいな状態だから、はい、東洋人顔してる人が全然いないっていうね、
そうですよね、普通にね、うん、韓国のパキスタン人の方がバッターとして打ってて、それ投げてるのがインド人だったりしましたもんね、
背中の名前見てもね、読めねえしみたいな感じの人同士が戦ってるから、はい、ちょっと分かんないとね、あれ、これ本当に日韓戦ですかっていう。話だよね、
分かんないと思います、
ね、
はい、
一見して、まあ、ユニフォーム見ればね国旗が入ってるからとか分かるけど、はい、パッと見遠くから見たら、ね、ユニフォームとか見えないぐらい遠くから見たらあのそのロゴがね、今どっちが何やってんですかってなるよね、
なりますよね、で、うん、そのクリケットって野球と違ってグラウンドの真ん中でやるじゃないですか、そうそうそうそう、だから真ん中が中心なんでそこに集中しないといけない、うん、で、まあ、アウトフィルダー外の人とかは外にいるけど、
う
ん、その人が完全にインド人だったら、
うん、
もう分からないですよね、
分かんないよね、はい、韓国の国旗が入ってるユニフォーム着てんだけど見た目どう見てもインド人だもんね、
はい、
そうなんだよね、でもまあそれがクリケット、まあ、面白いところっちゃ面白いところなんですよね、はい、そうね、ちなみにあの試合と試合の合間っていうか夜とか、それ日本代表はどんな風に過ごしてるんですか、そういう時って、
まず洗濯が
なるほど、
あるので、まあ、洗濯班を決めて、
うん、ユニフォームってどれだけもらえるの、2枚、
あ下1枚 に上2枚、長袖と
半袖、洗って、
まあ、だからね、今はもう乾燥ができるやつにこういうのに入れてしまえば、うんうん、もうすぐ帰ってくるんで、
そうだよね、
はい、
日本代表の中に洗濯当番がいると、
一応作りました、はい、
なるほどね、それを洗濯を担当してくれる人なんか誰もあの外部にはいないから、自分たちで洗濯する、
そうですね、僕はそのホテルというかね、うん、業者がプロ野球時代もそうだったので、うん、普通に出せば、うん、その業者がやってくれて、ね、朝、うん、次の日の朝には上がってくるという、うん、
でそれ切ればいいだけ、
切ればいいだけだったんですけど、うん、そういうのがなくてそのコインランドリーでやるっていう今回は話だったので、うん、じゃあっていうのでね、なんで洗濯班もちゃんとあの洗濯ネットみたいなのをちょっと大きめのを買ってきてくれて、だから一人一個ずつ、うん、あの渡してもらったらそこに入れるだけでいいじゃないですか
なるほど、
僕だから大学とか高校の時とかかな、どっか遠征行った時に、うん、やっぱ下っ端の時はやらないといけないじゃないですか、うん、1年生とかは、うん、その時洗濯やったら洗濯機入れて乾燥かけたら全部バラバラなんで全部仕分けして
誰が誰のか分かんなくなっちゃう、
ね、そうなんですよ、で、うん、番号入れてくれたらいいけど、うん、高校の時って番号コロコロ変わるし、うんうん、だからどうすんねんって感じだったんですけど、うん、あの洗濯ネットはねだいぶ入れて、ね、出てくるだけでいいんで、
まあ、でも一応背番号と名前背中書いてあるけどね、はい、いちいちチェックすると大変だもんね、
大変なんで、
そうだよね、
まあ、だから僕だったらね66っていうの書いておけばよかったんで、うん、まあ、一応その洗濯 の, そのネットに66と一応書いてはあったんですけ ど、
もうそうだ、その背番号はどうやって自分の自由
です、自分で選びます、
空いてれば被んなきゃ、
そうですね、
え誰かと被った人とかいた
んすかね、
俺もその番号がいいよみたいな、
あでもなんかみんな好きな数字が多かったんで、うん、で99までいたんで、
いたね、
だから被らないですよね、そんだけあれば。
いた
で僕はそのねプロ野球時代から66番がやっぱり僕の番号っていうのがあったので、うん、まあもう必然的に66選びましたし、うん、あとサボリッシュ、うん、あのインド人のは18なんですけど、うん、彼は聞いたら、うん、なんで18なんて、うん、僕らからしたら野球人からするとエースナンバーじゃないですか、うんうんうん、だからその日本のやっぱ文化をね好きになってくれてかなと思って聞いたら、あのインドのもう今世界的な大英雄のビラット・コーリーっていう選手が18番なんですよ、
うんうんうん、あそうなんだ。
でコーリー18やからコーリーコーリーって言われて、あ確かにコーリーそうやって言って、
これねインドパキスタン戦ワールドカップでね、とてつもない最後1球で逆転っていうやってましたけど、さすがスターだなと思って、あの人か、
あの人です。
そっかそっか。
でまあコーリーなんだっていうから、でも日本のそのね18って野球で言ったらエースナンバーなんやでっていうふうに教えたらめちゃめちゃ喜んでて、うん、
なるほどね。
で彼投げることもするじゃないですか、
はいはいはいはい、
だから
なるほど、
要はエースよって言ったら本当翔さんみたいな感じで。
やっぱりでも向こうもそうやってスター選手の番号真似るとかあるんだね。
いやあると思います。
日本もねプロ野球選手の、ね、はい、好きな選手16の、ま、はい、真似して51とかね、
はい、
やるもんね。
でそれを自分の番号にできるっていうのは、うん、その草野球レベルとかそんなんじゃないじゃないですか、うん、もう完全に日本の代表で自分の好きな番号っていうのはかなり思い出あると思うんで。
そうだよね、
そんじょそこらのね、うん、ただの背番号じゃないから、
うんうん、まあで日本代表のユニフォームは、はい、終わったらもう別にもらえちゃう。
持ってます。今日ここにありますけど、
そう、ね、はい、持ってきてもらってもね、
はい、持ってき
て後でお見せしますよ、
はい、
後でお見せしますよ、
はい、
そうなんですよ。今日持ってきてもらったね、
はい、
そうか。えそれが、ね、2枚だっけ3枚だっけ。
2枚、長袖と半袖。
あそれは1枚ずつなの。
1枚ずつ。
あそう
でしたね、はい、
あそうなんだ、なるほどね。いやいやちょっとね話さささっとここまでこう一気に来ちゃったんですけど、ちょっとねここでねすみません、お話をちょっと変えまして、
はい、
ですね、皆さんスポールブールって競技ご存知ですか。突然話変わりますけど、
めっちゃ変わりましたね
そうめちゃくちゃ変わったです、うん、スポールブールって競技ご存知ですかねと。フランスの、ね、リオンで生まれたと言われる競技で、一説にはなんと5000年前にはもう原型となる球技があったって言われてるんで、まあ、クリケットよりも古いっちゃ古い世界最古の球技とか言われてるんですけど、これのね今回スポールブールの第40回目の男子世界選手権が11月1日から5日までトルコで開催されたんですね。これ放送時ではまだなんですけど開催されたんですね。でそこに日本から男子代表が3名出場したんですけど、で今日の収録時点ではまだちょっと大会結果わかんないんですけど、でまあ前振り長いんですけど、実はこの番組のオープニングとエンディングの曲を提供してくれている宗像美希さんがですね、この番組がご縁でなんとスポールブール側から日本代表の応援ソング作ってほしいって依頼がありましてですね、でなんと作ることになりまして、
お
今回その曲が完成したので今日これからフルコーラスでおかけしようかと。すご
ーい、おーすごい。
ね、あの配信もするし出すそうなんですけど、とりあえず井の一番におかけしようかと。であのスポールブール、ちなみにあのこれ11この今日の放送11月20日の放送予定なんですけど、その今週の土曜日になるんですけど、11月26日の土曜日に埼玉市でスポールブールの中でプログレッシブっていう種目の男子の日本選手権があります。これ、ね、予選なくオープン参加ですので誰でも参加できます。で詳細はスポールブール協会のホームページを見てくださいと。翔吾も前スポールブール自体は大宮の体験会の時にちょっと見たよね、
はい、
あの時投げましたっけ。投げはしなかったんだっけ、鉄球を。
僕やってないんじゃないですか。
やって見ただけだよね、
うん、
目の前でや
った、ね、目の前でそうそうやってて。
でまあ、そのスポールブールですね、日本代表の愛称が今回その鉄球ジャパンっていうんですね。
あやったわ、投げたじゃないですか、あの
鉄球投げた、
投げてた、
あの
当たんなかった。
そうだ、あそうそうやってたやってた、うん、当たんなかった、そうそうそ そうでスポールブールって競技はですね、約1キロほど あの真鍮の鉄球を投げる競技なんですね。なのでこの、日本代表のこと鉄球ジャパンって愛称になったんです。ということで宗像美希さんが歌う曲名はそのまま鉄球ジャパン、スポールブール日本代表応援歌テーマソングです。それではどうぞ。
景色が見えます。 応援貢献夢の種。
ということで聴いていただきましたけど、なかなか元気のいい曲で
いいっすね、
うん、これを聴いて、うん、11月1日からのトルコ、あの日本世界選手権に彼らはこれを引っ提げて現地に行きましたんで、
へ
ー、そうなので結果が楽しみで、もうこの放送の時はすっかり結果出てるんだけど、ね、はい、そうそうそう、でも結果楽しみだなということで、またちょっと後半あのまた話戻しまして、今回の大会、佐野で行われた大会を今回ジャパンはなんとなんと優勝して1通過しましたけど、
はい、
次は今度はどんな感じでいくんですか。
今回のそのワールドカップ予選は2024年のワールドカップになるんですよね、うん、
再来年
だからね、はい、で先ほど松村さんおっしゃったインドとパキスタンの試合って言ってたのは、うん、今年今やってるじゃないですか、
う
ん、
そうそうそう、
それの
次だね、
次の大会が2024年なので、うんうん、で次のまあ言ったら、まあ、最終予選みたいになるんですけど、それは来年、うん、2023年に行われます、うんうん、
で、まだ開催、あの開催、大会の開催地は決まってないけど、はい、出場国はもう出揃ったよね、
はい、
ジャパンがまず一つ、
はい、
あともう一個が、確かバヌアツ諸島だった
バヌアツですね、
はい、と、パプアニューギニア、
はい、
とフィリピン、
フィリピン、
この4つの国が、はい、で戦って、はい、また1位通過した国だけがいよいよ本戦だよね、
本戦ですね、
そうなんですよ、皆さん聞いてます、ワールドカップ本戦ですよ
これ多分ね、うん、松野さんがその、ね、クリケットを、まあ、日本に持ってこられた、持ってこられたというか、うん、クリケット協会をね、うん、っていうの中でワールドカップに日本がっていう、うん、多分この
ないな、
ないですね、
ないないというか、その生きてる間には関われないと思ってたからね、
うん、
だってサッカーのワールドカップでまだ日本は優勝したことない、あ、まあそれは優勝か、まあ、出場だってあれドーハの悲劇があって、その後のパリ大会か、
はい、
が初めてじゃないですか、だからクリケットじゃないや、サッカーが始まって一体何年経ってやっとオリンピック、ワールドカップ行けたって話で、それから考えたらね、もしも、もしも2024年に行けたらちょっとものすごいスピードでなんかステップ上がっていったなって感じだよ ね、
はい、で今回そのバヌアツ、フィリピン、インドネシア、パプアニューギニア、うん、強いんですよね、
いや強い、世界ランキング見たらパプアニューギニアってね結構なランクいましたよ、
いましたよね、
いました、はい、正確に覚えてないけど、あ、もうこんなところにいいんだっていう世界ランキングいたわ、
そうですよね、で、ビッグバッシュとかオーストラリアとか、うん、あの辺の、うん、のプロいるんですよね、
うん、そうそう、
はい、
そうなんですよ、まあそんなんで次の大会は、まあ、まだ日程決まってませんけど最終予選なんで、それ突破すればワールドカップ本戦と、それともうちょっと時間がだんだんなくなってきちゃったんですけど、また翔吾選手はスリランカにチャレンジに行く予定があるんだと、はい、まあ、予定では12月ぐらい、
12月ですね、
頭ぐらいに、
はい、
スリランカに行って、
はい、
現地の年末いっぱいまでやってるような大会の、
はい、
に行くと、
はい、
いうことだよね、
そうですね、今年の、まあ、4月ぐらいからその話がずっとあって、うん、まあね、スリランカの国の情勢とかいろいろありながら延期延期になって、うん、で、まあ、やるとまた発表になったんで、うん、その本ちゃんの契約はまだ勝ち取れてはいないんですけど、うん、まあ、テスト生みたいな感じで行って向こうでという話なので、
そうだよね、そうだよね、まあ、現地行ってから、まあ、勝ち取る、
はい、
ね、とにかく、まあ、行かせてもらえるだけ、一緒にこう帯同させてもらえるだけでも、うん、日本人ではいないから、
まずないですよね、
うん、過去いないから
普通はなかなかできないことみたいなんで、
そうそうそう、うん、日本人初チャレンジになりますからね、
はい、
日本人で初めてスリランカで正式なレベルの試合に、
はい、
出るかもっていうことだから、まあ、皆さん聞いてる方ぜひ応援してください。そんなんでちょっとスリランカのまた行くことになったら、それはそれでその時にまた報告しますが、またぜひ帰ってきたらそれね、またまた登場してください、
また、はい
そんなんで、それではちょっとね告知があるんだけど、まあまあいいかな、うん、じゃあそろそろエンディングいきますかね。さて、12月4日の日曜日にですね、大宮憲法グラウンドで 第5回目になるんですけど、クリケットトライカップを開催します。もう早いもんで5回目になるんですけど、でクリケットトライカップっていうのはクリケットのまあおもちゃのような簡易キットを使って、初心者中心に、まあ、あの朝から夕方まで6人制のゲームをする大会のことでして、ちゃんとトロフィーとかメダルも出るんですけど、でルールもあの本物のクリケットよりはだいぶ簡略化させて行ってますので、それに初めて参加した人でも誰でもゲームできるような仕掛けになってますと。でチームでエントリーする場合は6人以上8人まで、でまた6人以下の少人数でのエントリーの場合は、まあ、当日即席チーム作ってもらってチーム内で交流してもらいながら終日過ごしてもらえるというような形になってますんで、まあ、1人でも2人でも気にせずエントリーしてもらえればなと。で1人参加費1500円です。でもうエントリー受け付けてますんで、まあ、早割とか団体割とかありますんで、私のサイトクリケット NEJP、 クリケット NEJP から詳細に行けますので、あとクリケットライって検索しても出てきますんで、それで見てもらえればなということです。もう年内はねこれで体験会終わっちゃいまして、また来年は暖かくなる3月4月からぐらいになるんで、まあ、ぜひ年内最後、まあ、ちょっと寒いですけどクリケット体験できますんで、ぜひ参加してみてください。あと次回の放送では、先ほど応援ソングを紹介させてもらったスポール部日本代表の監督でもあり、ご自身も日本代表選手であるトヨタソーちゃん、ソー君に遠隔で登場してもらいます。トルコで開催された世界選手権での鉄球ジャパンの奮闘ぶりをお聞きしようかなと思ってますんで、私ね初めてです、遠隔でゲスト呼ぶのは。ちょっと楽しみにしておいてください。ということで、もうちょっと木村翔吾選手のお話ね、スリランカの話ちょっともう一回、
はい、
スリランカ何回目になるんですかね今回ね、クリケットで
行くのは何回目ですかね、
4回目ぐらいですかね。まあね、
はい、
コロナのたんびにね、うん、いろいろあって戻らされちゃってね、
行ってるだけだったら5回目っすよ、
う
ん、
ああ
はい、
そうかそうかそうか、
行ってるだけ、
プレーをしに行った、
はい、
プレーをする気で行った
ってなると、だったら4回目です
ね、もう、うん、今年ってか毎年、今年まで毎年行ってるもんね、
はい、行かせてもらってますね。
そのたんびにコロナでね、
コロナで
いろんな事情で帰って、それこそ隔離生活2週間もね、
あれはほんま嫌、もう嫌
もうないもんね、
もうないですけど、
隔離っていうのがもうなくな、はい、
なくなって、
もうなんかそのうちあんなことあったなって話に隔離も入るんだろうけど、はい、その時はたまんない話だったもんね。
あれはほんまきつかったですね。人生で一番きつかったと思います。
異国の地で一人で隔離ってね、はい、
そうだよね。で YouTube もね撮ってましたから、そうそうそう、自分でテンション上げて毎朝喋るっていう、あれがほんまにきつかった、うん、
だよね、
はい、
いやー、まあそんな感じで翔吾選手のクリケットの挑戦もまたこのラジオで報告できればなと思ってますんで、ということで、はい、この番組夢の種放送局東日本大チャンネルで日曜の夜10時半から22時30分からお届けします。番組では皆さんからのご意見やご感想などお待ちしてますので、ホームページのコメント欄にぜひお願いします。また聞き逃した方は私のサイトのアーカイブありますのでぜひ聞いてみてください。ということで、木村選手今回もありがとうございました。
ありがとうございました。
またスリランカチャレンジ終わったらぜひぜひ、もう来年ですけどね、はい、その時はね、
はい、
また来てください、はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。